詩編33:8-12。全地よ、主を恐れよ。世界に住む者よ。皆、主の前におののけ。誠に主が仰せられると、そのようになり、主が命じられると、それは固く立つ。また主は国々の計りごとを無効にし、国々の民の計画を虚しくされる。主の計りごとは、とこしえに立ち、御心の計画は、よよに至る。幸いのことよ、主を己の神とする、その国は、神がご自身のものとしてお選びになったその民は。1776年7月4日、イギリスの植民地でありました13州が、本国からの独立を目指し、独立宣言を採択しました。それ以来、この日がアメリカの独立記念日になりました。で、7月4日が日曜日になりましたのは、2010年以来11年ぶりです。で、次は6年後の2027年になります。ですから今日はめったに巡ってこない特別な礼拝の日になったわけです。で、アメリカは独立からまだ250年も経たない若い国です。何千年の歴史を持つ中国から見れば赤ちゃんのようなものでしょう。大西洋から太平洋までの大きな国土を私たちは持っていますが、それでも領土はシベリアより小さいのです。人口密度ではインドに及びません。しかしアメリカはわずかな間にその富と力において世界第一の国になりました。アメリカの人口は世界人口の 6% に過ぎませんけれども、世界の富の 60% を持っていると言われています。アメリカの軍事力はずば抜けて大きいものがありまして、中国が今のような軍事力を持つまでは、アメリカ以外の世界中の軍隊を合わせてもアメリカには及ばなかったのです。けれども、アメリカがアメリカであるゆえんは、その富とか力にあるのではありません。建国の父たちが目指したのは富や力ではありませんでした。人間にとってもっと大切なもの、自由や平等だったのです。アメリカがイギリスから独立を願ったきっかけ、それは当時のイギリス国王のジョージ3世が高い関税をかけた。それに反発したということでしたけれども、アメリカの独立は単に政治的、経済的な理由からだけではありませんでした。独立を願った人々は世界のどの国にも先んじて自由で、平等な国家を作ろうとしたのです。それで独立宣言はこのような言葉で始まっています。我々は以下の真理を自明であると信ずる。すなわちすべての人は平等に創造され、一人一人は創造主なる神によって常に変わらぬ他に譲り渡すことのできない権利を与えられている。これらの権利の中には、生命、自由、幸福を追求する権利が含まれている。245年前に、こうした宣言をした国はどこもありませんでした。アメリカの独立宣言は、フランス革命に大きな影響を与えます。またその後の世界の国々の様々な憲法とか法律、その規範になったわけですね。この独立宣言の精神はアメリカ憲法と憲法の修正条項の中に生かされています。アメリカでは表現の自由や信仰の自由が保障されています。私たちはこの自由を当たり前のように受けていますけれども、このような自由はそれまで どこの国でも保障されていなかったのです。そして今も世界の5分の4の人たちは未だに独裁者、あるいは軍事政権、全時代的な法律、身分制度、慣習、そういったものによって束縛された生活をしていると言われています。多くの国でクリスチャンになることが禁じられています。妨害され、また迫害されたりしています。でもアメリカではどの宗教の人もそのような目に遭うことはありません。それはアメリカがクリスチャンの国、クリスチャンカントリーだからです。他の宗教がクリスチャンを迫害すること、それはありましても、クリスチャンが他の宗教の人を迫害することはありません。で、現代、アメリカをクリスチャンカントリーでなくしたいと願っている人が大勢います。でも、アメリカがクリスチャンの国でなくなったら、そのようにしたいと願っている人たちも、その人の思想、信条の自由は保障されないのです。アメリカは外面の自由だけでなく、内面の自由が保障されている数少ない国の一つだと思います。そしてこの自由は、特定の人々だけでなく、すべての人に保障されます。南北戦争では、奴隷が解放されました。公民権運動によって、人種差別の壁が崩されました。女性にも参政権が与えられています。先住民族や少数者が保護されてきました。もちろん、完全な国家や政府はどこにもありません。アメリカは様々な過ちを犯したでしょうし、今も犯しているかもしれません。けれども、アメリカが自由と平等を守るために努力してきたこと、それは誇ってよいことだと思います。しかし、こうした自由平等は政治や権力だけで守ることができるのでしょうか。政府がもし自由や平等に価値を置かなくなったら、そうしたものはあっけなく消え去ってしまいます。自由や平等を守るためには、神様を信じる信仰が必要なのです。自由を神様が人間に与えた賜物であると信じること。また全ての人が神様によって平等に作られたと信じることによって、初めて自由平等を守ることができるのです。アメリカが自由と平等を守り続けてくることができた。それは人々が神様への信仰を大切にしてきたからです。ある調査によりますと、信仰が生活や人生にとって大切な役割を果たしていますかという質問に、はいと答えましたのは、フランスとか日本ではたったの 10% です。あまり信仰、そういうものは生活と結びつかない。生活と切り離されたなんか特別な行事ですね。結婚式とか葬式とかそういう時だけのものなんです。イギリスでも 30% の人が信仰と生活、人生は結びついていると考えますが、アメリカでは 60% の人がそう考えています。イギリスの倍、フランスや日本の6倍に及びます。またアメリカでは 90% の人々が神様の存在を信じると答えます。まあ、聖書の主なる神様、父のイエス・キリストの父なる神様でなくても、何かしら霊的な存在としての神を信じるという人も加えますと 94% になります。私は無神論者である、不価値論者であると、そう自ら言う人はわずか 1% に過ぎないのです。で、別の調査では、アメリカの大統領は 強い信仰を持っているべきか、そう聞きましたところ、 70% の人がそうだと答えています。自由と平等という価値は神様への信仰によって守られるんだということを人々は知っているのです。もし一人一人が自分の自由や権利だけを主張しましたら、そういう社会は決して自由でも平等でもない社会になります。本当の自由というのは好き勝手のことができるということではありませんよね。他の人の自由や権利を尊重するということです。誰も知っていますが、神様を信じることがなかったらそのことはできません。神様への信仰がなかったら、自由主義の国々はその自由のためにもっと混乱していたと思います。実は聖書にはこのアメリカの独立宣言の拠り所になっています、もともとの独立宣言というものがあるんです。どこでしょう？ガラテヤの5章です。5章の1節にこうあります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。キリストを信じるまで私たちは罪に縛られていました。死の恐れに縛られていました。不平不満、あるいは絶望に閉じ込められていました。さまざまな迷信や占い、そういう霊にとらわれていたのです。皆さんも信仰を持つまでは、神様を信じるとかイエス・キリストに従うというのは何かその信仰に縛られた窮屈な生き方で、私らしくない主体性を失うことだ、そう考えていませんでしたか？ところが実際は逆でしたね。キリストなしに生きていたとき、自分の思い通りのことにしている、思い通りに生きているはずなのに、いつも何かに束縛されている、縛られているように私たちは感じていました。人はキリストを信じるまでは過去に受けた心の傷に縛られています。それにとらわれています。本当の自由を体験していないのです。キリストが来てくださったのは、そういったあらゆる束縛から私たちを解放してくださるためでした。キリストは私たちに自由を与えるために、あの十字架の束縛を受けてくださいました。私たちに神様の祝福をもたらすために、十字架の呪いを引き受けてくださったのです。キリストの命によって私たちの自由は贖い取られています。神の子供としての特権を誰にも奪われてはならない、ガラテヤ 5-1 の独立宣言はそれを教えているのです。さらにガラテヤの 5-13、 ここには与えられた自由の正しい使い方が教えられています。こう書かれています。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使いなさい。ある人々は好き勝手なことができることが自由だと考えていますが、本当の自由はそのようなものではない。私たちは皆それを知っています。聖書の教える自由、キリストが与えてくださった自由は、私たちが自由に神様に近づける、恐れなく神様に近づくことができる、また進んで他の人に使えることができる、そういう自由です。アメリカ・ザ・ビューティフルの歌を最初に歌いました。そこに God mend thine every follow, confirm thy soul in self-control, thy liberty in law, ありましたね。セルフコントロール、理性の中に私たちの魂の自由があるんだ。 老、法律の中に、定まった事柄の中に、私たちの自由があるんだ、そう歌っています。アメリカ人ほど独立心に富んだ人はいません。特には自己主張が過ぎるほどだというふうに思うこともあります。けれども、アメリカには自分を主張するだけで終わらない人たち、その自分を主張するとともに他の人々のために喜んで時間を捧げる、労力を捧げる、財産を捧げる人々が大勢いるのです。アメリカほど数多くの宣教師、また国際支援のボランティアを世界中に派遣している国はありません。全世界の宣教師の4分の3はアメリカ人です。一般市民も4人のうち3人は喜んでチャリティーのために募金します。アメリカは今まで神様への信仰によって使える自由、与える自由を学んできました。ところが今日、急速に社会の世俗化が進みました。人々の信仰が表面的なものになってきました。グローバリズムの時代になりました。国境を越えて経済活動がなされます。ビットコインなどの仮想通貨が使われるようになりますと、自分の国を愛するとか、あるいは他の国を尊重するとか、そういうものがなくなってきたわけですね。で、ほんの一握りの金持ちたちが世界経済を支配するようになります。そうしますと、そこには自由、平等、人権、博愛、などといった価値観がなくなってしまって、ただ利益だけが追求される。それだけが優先されることになるわけです。21世紀になりまして、今まで大切にされてきた価値と、その基礎となっている信仰が大きなチャレンジにさらされているわけです。今世界は、パンデミックをはじめ様々な問題で苦しんでいます。でも、軍事費だけはどんどん増えています。ストックホルムズに国際平和研究所というのがあるんですが、それの統計によりますと、1995年から2000年までの間、世界の軍事費は1万億ドルでした。ところが、それから20年経って、2020年にはその倍に跳ね上がっています。2万億ドルですね。で、アメリカの軍事費はそのうちの 35%、およそ7000億ドルを占めています。聖書の時代にもイスラエルはダビデ、ソロモンの時代から後ですね、強い軍隊を持つようになりました。しかし、本当に国を守るのは軍勢の多さでも、勇者の力でも、軍馬の数でもない、神への信頼にある。そのことをダビデ王もその後の敬虔な王たちは知っていました。それで16節、18節ではこう言われています。詩編の、今日の詩編の16節から18節です。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにはならない。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。独立宣言もまた、この神様への信頼の言葉で締めくくっています。この宣言を支持するために、我々は神の摂理の守りに固く信頼しつつ、我々の生命、財産、神聖なる名誉を捧げることを相互に誓うものである。アメリカの独立は、神様の守りなしには達成されないと言っているのです。アメリカ建国の父たちは 本当の独立とは何者にも耐えらないということではない。神様に耐えること、神様への信頼によってもたらせるということを信じていました。ジョージ・ワシントンがバレーフォージで雪道にひざまずいて祈っている絵です。この絵はアメリカが神様への信頼によって導かれなければならないことを語りかけています。私たちも同じように神様に信頼したいと思います。18節に、見よ、主の御は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者にとあります。主を恐れるとは、主なる神に信頼するという意味です。神様は神様に耐える者を慈しみを持って見守ってくださいます。ですから、神様の愛、憐れみ、慈しみに私たちも信頼します。そして、主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますようにと祈るのです。詩編に幸いなことよという言葉が出てきますが、英語ではハッピーではありません。Blessed と訳されています。ハッピーというのはハプンという英語から生まれて、まあ、周りの出来事から起こってくること。良いことが起こったから嬉しいという、そういうものですが、Blessed っていうのは神様が祝福してくださる。どんな状況の中でも、何事が起ころうとも、神様から、上から来る幸い、幸福のことです。聖書は、個人の幸いも、国家の幸いも、神様の祝福から来るということを教えています。私たちはそのことを信じて、この神の祝福を祈り求めたいと思います。政治家たちは何か言うと、God bless America と言います。もう本当に神様を信じてそう言ってほしいんです。私たちの幸いのすべてが神様の祝福から来るんだということを心から信じていなかったら、決まり文句としては言ってもらいたくない。これは祈りの言葉でしょ。God bless America。幸いなことよ、主を己の神とするその国は、そういう国になれるように、神様の祝福を祈り求めましょう。幸いなことよ、神がご自分のものとしてお選びになったその民は、私たちが神様の選びの民として、その使命を果たすことができるように、より私たちの神、主に信頼して歩んでいきたいと思います。祈りましょう。世界を治め、導いておられる主なる神様、私たちの幸いはあなたの祝福から来ること、今日もう一度確認することができ、ありがとうございます。聖書が教え、アメリカ建国の父たちが示したあなたへの信頼を私たちも学び、実践して歩むものとしてください。今日の人、この礼拝を感謝します。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。